시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに公民未来塾で学習コーディネーターを担当されている三田市役所健やか育成課清水さんにお越しいただき、公民未来塾をはじめとした地域と学校の連携事業についてお話しいただきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。健やか育成課の清水です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。清水さんは昨年4月から学習コーディネーターとして公民未来塾を担当されているとお伺いしましたが、およそ10ヶ月経ちまして、どのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、まずプログラムで子どもたちと一緒にいると本当に私も元気をもらえ、公民未来塾の講座を楽しむことができているというのが実感です。
はい、公民未来塾の目指すものは、科学技術に親しみを感じる子、グローバルに活躍する気概を持つ子、そしてチャレンジ精神旺盛な子を育成していくということで、毎年新たな取り組みを次々と打ち出されていますね。
はい、おっしゃる通りです。そしてここサンダからノーベル賞を取れるようなとんがった子どもたちを育てようということです。
楽しみですね。お持ちいただいたプログラムの案内を拝見しますと、とてもたくさんの講座があってびっくりしたんですが、どれも興味をそそられる内容ですね。
そうなんです。現在116のプログラムがありますが、
はい、
令和5年度には新たに学校で1講座、企業で3社5講座、専門家で5グループ8講座が加わり、さらにパワーアップする予定です。
このプログラムの案内では、講座がそれぞれの属性に応じて4つの領域に分類されていますね。 A グループ、大学や博物館など教育研究機関によるプログラムでしょうか？
はい、関西学院大学、港川短期大学、県立人と自然の博物館、はい、それに来年度は神戸医療福祉専門学校が入ります、
うん、そうなんですね。
そして B グループは企業によるプログラムです。
はい、またその他に C グループ、D グループとありますが、どのような方のプログラムでしょうか？
はい、三田市には世界レベルで活躍する企業がたくさんあることを知ってもらいたいと思います。
はい、
そして C グループは陶芸家や歴史家、川本公民ゆかりの寺院やプログラマーなど多種多様な専門家や NPO によるプログラムです。専門家の技術を目の前で見たり、遊びや制作を通して本物に触れる体験ができます。そして最後の D グループは、仕事などで長年培ってきた技術を子どもたちに伝えるための地域の達人によるプログラムとなっています。
どれも興味深いですね。さて、新型コロナウイルス感染症の拡大をもとに、ウィズコロナの新たな生活様式が求められており、公民未来塾開催についても昨年度までとは変わってきましたよね。昨年度までは主にオンラインによる講義でしたが、今年度はどんな状況になっていますか？
はい、今年度もコロナの感染状況は改善していないので、オンラインとリアルのハイブリッドになると思っていたのですが、実際にはリアル開催が多くなっています。
そうなんですね。
はい、講師の方々も子どもたちもやはり直接肌で感じ合える講座を楽しんでいるようです。ただオンライン開催には、自宅にいながら講座にアクセスできる利便性のメリットがありますね。
そうですね、まあ、オンラインは便利だけれど、リアルな体験が楽しいということでしょうかね。事前にお話を伺っていますと、NHK の朝の連続テレビ小説舞い上がれの主人公舞ちゃんと同じように航空機シミュレーターを使って 大阪市内の上空を飛行するプログラムの体験をされたということなんですね。
はい。あなたもパイロットになって大空を飛びませんかというプログラムです。航空機シミュレーターはすべて講師の先生の手作りです。
そうなんですね。
はい。はじめに PC でなぜ飛行機が空を飛べるのかを理論的に勉強し、次にシミュレーターを使っていかに操縦するのかの技術を学びます。その後航空機シミュレーターを使って実際に飛行体験をします。
はい。
私も気持ちよく操縦し、なんと無事一発で着陸ができました。
すごいですね。
はい。ただ足のペダルを使って停止させるために足を突っ張ったため、痙攣してしまうというオチまでありました。
そうなんですね。それはいろんな意味で楽しい体験ができたということなんですね。さあ、コーミ未来塾の開催についても、講師と依頼主体の学校、PTA 家庭教育学級、放課後子ども教室などとの連携の中でボランティアさんの協力が欠かせないとお聞きします。そうしたいわゆる学校支援ボランティア事業について、ここからはお話しいただけますか。
はい、わかりました。
はい。
三田市では未来を担う子どもたちは地域の宝と考えております。
はい。
しかし少子高齢化、核家族化や社会構造の変化などにより、子どもたちが学校や家族以外の大人と関わる機会や地域とのつながりが少なくなっています。
うん、そうですね。
そのために地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する地域学校共同活動を推進するために、学校支援ボランティア事業を実施し、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを推進しています。
はい。地域学校共同活動とはどのようなものでしょうか。
そうですね、幅広い地域住民や企業団体等の参画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生するための活動です。
はい。学校の業務が多岐にわたっていることは私たちも想像に難くありませんが、少し手を貸してあげれば子どもたちがより安全にスムーズに活動できるという場面がたくさんあるように思いますね。
はい。そこで学校の要請に応じてできる人ができる時にできることを支援するというのが基本的な学校支援ボランティア活動の考え方です。
地域全体で子どもたちの成長を支えようという事業なんですね。具体的にはどのような活動を何名くらいの方が行っていらっしゃるんですか。
地域コーディネーターさんを中心に、安心安全な環境教育活動がボランティアさんと一体になって進められています。
はい。
具体的には学校活動支援として家庭科の実習や図工の補助、特別支援教室のサポート、運動会や校外学習などの学校行事の支援、クラブ活動における顧問の補助、本の読み聞かせなどもあります。
そうなんですね。
環境整備支援としては登下校時における通学路の安全指導や花壇の世話や草引き、校舎の補修、さらには図書の整理、ホームページの作成更新などが挙げられます。
いろんな活動がありますね。ボランティアさんご自身の経験や専門性などを生かしてできる活動をしていただくということですね。
はい。もちろんボランティア登録したからすぐに活動していただけるというわけではありませんが、はい、まずは志のある方に自らボランティア登録を行っていただきます。例えばピアノの得意な方なら楽器演奏の支援ができます。早朝や午後の時間にゆとりのある方なら登下校時の見守る支援ができます、といった具合にご自身の経験や専門性等を生かしてできる活動を登録していただきます。
はい。
そして学校からの要請に応じて都合が合えば活動していただくという流れになります。追加の登録につきましてはその都度学校やコーディネーターさんにお知らせします。学校の先生や保護者の皆さんにとっては非常に心強いものだと思います。令和4年度は現在432名の方がボランティア登録してくださっています。
はい、たくさんの方が登録されていますね。そういった方たちが学校を中心にして教職員の方やお子さんたちと一緒に活動するということなんですね。まさに地域ぐるみで子育てに参加しているんですね。三田の子どもたちに、そして学校に何かお手伝いできることがあればという思いを持って活動してくださるボランティアさんの姿、 サンダ湖にとっても宝物であり、サンダの誇りですね。
その通りです。学校も助かるし、地域の方の生き生きとした活動の場になる事業なんです。
本当に素晴らしいと思います。さあ、では学校からの要請は登録者の方に個々にお願いをされているんでしょうか？
いえ、学校とボランティア登録をしてくださっている地域の方の間を取り持ってくださるのは地域コーディネーターさんです。
そうなんですね、
はい、学校の思いと地域の方の思いをつなぎ、日々奮闘してくださっています、うん、健やか育成課は事務局として主にはボランティアの登録手続きや管理を行い、地域コーディネーターさんを支援しています。
はい、地域コーディネーターさんはまさしくボランティア活動のキーマンと言えますね。
そうですね。未来を担う子どもたちの成長を支えるために、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを推進していただいています、
うん、はい、ところで今年は3年ぶりにボランティアのための研修会も開催されるとお聞きしています。
はい、その活動者である学校支援ボランティア登録者、地域コーディネーター、各学校担当者を対象にボランティアの目的や意義を再認識し、活動者のモチベーションアップ、活動者同士の交流を目的として研修会を開催いたします。
チラシを拝見しますと、今月2月28日火曜日午後3時から4時45分まで三田市役所本庁3階の会議室で開催されるということです。講演内容は、学校支援ボランティアってどんな活動？地域と学校の連携は必要なの？学校支援ボランティアについてもっと知りたいというもので、ボランティア活動にご興味のある方、どなたでも参加いただけるようです。
そうなんです。講師をしていただく大谷由美子さんは、長年にわたり、子どもと学校、家庭、地域をつなぐコーディネーターとして先進的に取り組まれ、文部科学省 CS マイスターとしても活躍し、コミュニティスクールの推進を担われています。
そうなんですね。そういった方でしたら、学校支援ボランティアの目的や意義についても分かりやすく教えていただけそうですね。
おっしゃる通りです。また当日は参加者同士の交流も予定しておりますので、モチベーションアップにつながることは間違いなしです、
うん、そうですね。
ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、募集は三田市のホームページやチラシ、三田市の広報誌にて行われています。皆さんどしどしご応募ください。
ありがとうございます。また現在ちょうど令和5年度の学校支援ボランティアの登録者の募集を始めているところです。
そうだったんですね。
はい、登録は毎年4月始まりの1年更新となっております。もちろん1年を通していつでも登録ができます、
う
ん、
はい、
3月15日までに登録いただくと、4月1日から来年3月31日までのボランティア登録と同時に市がボランティア保険の加入手続きを完了させます、
はい、
ですから年度当初から活動を始めたい方は早めの登録をお願いいたします。
はい、わかりました。安心して参加していただける環境があってこその活動ですもんね。
はい、登録の内容はご自分の特技や経験を登録していただくことと、活動可能な時間や活動可能な校区を登録していただく、主にはこれだけです。
はい、学校支援ボランティア登録の仕方、私からご紹介しておきましょう。学校や市役所などに置いてある登録用紙、もしくはオンラインで登録フォームに必要事項を記入して、健やか育成課に提出してください。また登録については三田市役所健やか育成課079-559-5046 559-5046 までお問い合わせください。これからも活動の輪がどんどんと広がっていくことで、笑顔の輪が広がり、地域の底力をぐんぐん引き伸ばしてほしいですね。
はい、その通りです。学校支援ボランティアの活動は、できる人ができる時にできることを無理なく楽しくをモットーに、地域の未来を担う人材を育て、未来のまちづくりにつながっていく活動です、
はい、
またボランティアの方々が培ってきた知識や技術、経験を発揮する場にもなるとともに、活動を通して自らの生きがいや人と人とのつながりを築いていく大きな可能性を秘めている活動です、はい、ボランティア登録に関心がある方は、三田市役所健やか育成課までぜひお問い合わせください。皆様のお申し込み、お問い合わせをお待ちしております、
はい、ありがとうございます。放送を聞きの皆さん、 未来を担う三田の子どもたちを学校と一緒に育てる学校支援ボランティアに関心のある方は、ぜひ事務局三田市役所健やか育成課までお問い合わせください。詳しくは三田市ホームページでもご覧いただけます。清水さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課清水さんにお越しいただき、地域と学校の連携事業についてご紹介いただきました。次回の放送は2月20日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。